校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。はじめましてこんばんは、宮城光也です。
はじめましてこんばんは、さやねです。
さあ今回から始まりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。今回はこの2人でお送りしていきますが、どうですかさやね、緊張してます？
めっちゃ緊張してます。
してる、もうしてるよね、うん、そりゃそうだよね。
どうしましょう、勘でめっちゃ言えなかったらどうしましょう
大丈夫よね、最近自分やっとね二十歳になったから、
あもう二十歳のパワー見せてやるよ
と。二十歳のパワーでもうね、次からも始まるね、いろんなコーナーあると思うけどね。もう
ちなみに今ラリルレロと言いますか？
ラリルレロ、
あちゃんと言えてますね。じゃあ大丈夫です。
言える？オッケーオッケー。じゃあもう噛まないよね。
はい、多分大丈夫だと思います。
噛まないよね。オッケーオッケー。もう今回のね、まあ、目標的なね作っていくか。だから目標はもう噛まないようにする
そうですね、ちゃんと
そうそう、
目標達成するように頑張っていきましょう。
ね、今回はね頑張っていこうかなと思っております。
はい、ではまずは今回のメニューをご紹介していきます。最初に明日ねラボは学べる知的なものをゲストと話していこうと思います。そしてその次にギルド明日ね、こちらもゲストをお呼びして交流を深めていこうと思います。そして明日ねサテライトはスタジオを飛び出して沖縄の街を紹介していこうと思います。そして最後のイチャリバ語り場はラジオメンバーのおすすめを紹介していこうと思います。
ではさやねさんが早速目標を完遂できなかったんですがそれでは今日から始まる明日ねカフェに1時間お付き合いください。最初のコーナーはこちら、
明日ねラボ。
このコーナーは不登校や引きこもりのみんなに役立つ知識や情報に詳しいゲストをお迎えするコーナーです。外に出なくても社会や世の中のことをちゃんと知ろう、そんな思いを込めてお届けしていこうと思います。
ということで今回のゲストは星崎浩二さんです。星崎さんこんばんは。
こんばんは。
そうですね、ではいくつか、はい、星崎さんに、はい、質問していくので、
はい、
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。緊張しますね。
緊張しますねではですね、はい、星崎さんは一体どんなお仕事をやっていらっしゃるんですか？
ファイナンシャルプランナーという資格があるんですけども、
はい、
その資格を使って資産運用のアドバイスをしています。資産運用と言ってもいろいろあるんですけど、もともと私は証券会社に勤めてたもんですから、
はいはい、
株式というものを、中心に、まあ、資産運用のアドバイスを、させていただいています。
株式っていうと
株式って八百屋に売ってる株じゃないですか？
あ、そうなんですか、うん、
完全にそっちだと思ってました。
あ、そうなん
ですか。例えば日立とか松下とかトヨタとかっていう、はいはい、よく株式会社って言いますよね、
はいはいはい、
株式会社というのは株を発行して、
はい、
資金を調達して、うん、そのお金で、まあ、事業を行っていると。でその株を買うということはその会社に投資をするということなので、
はい、
まあ、そこの会社にの、株を買って投資をして、
はい、
その会社の事業がうまくいって利益が上がると、その一部を、うん、投資をした人に還元しましょうというです。そういう、まあ、ちょっと難しいようで簡単なようで。
あ、そうなんですか今聞いてるところではちょっとちんぷんかんぷんだったんで、
ちんぷんかんぷんですか、今度ね教えてあげるよ。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
時給5000円で。
マジですか、
はいですね、
結構取りますね
冗談です冗談です、ただで教えて
あげ
ます。
ありがとうございます
ではですね、その資産運用、そのね、株式会社 の, その資産運用の、まあ、お手伝いっていう、のお仕事をしてらっしゃるんですけど、その仕事を始めたきっかけは何ですか？
きっかけはですね、はい、もう時効だからいいと思うんですけども、
はい、
先ほども言いましたけど、私、証券会社に勤めておりまして、
はい、
非常にですね、
はい、
厳しいというか、
あ、
まあ、ね、もうノルマが、大変で、
どうなんですか、
いつまでこんなことやってるんだと。
あ、もう
もね、
やってられるかと、
そうそう、でそういう時と、まあ、同時期にこのインターネットっていう、
はいはいはい、
技術が 出てきまして、で従来であればまあ独立できなかったんですけども、はい、まあ、インターネットを使ってパソコンとかそういうものを使えば、簡単に設備投資もほぼなく、できるという状況になったので、一丁やってみようかということで、ほぼノープランで、独立をして、何のつてもなく沖縄に来たというですね。
もともとはどこご出身なんですか？
僕はもう九州ですね。
あ、九州なんですか？
で、東京、大阪、兵庫、福岡と。あちこち転勤転勤で。
で、もうやってられるかと。
やってやるかと。
もう、自分でやるぞってなって、もう沖縄に来て。
沖縄に来て大成功したという。
ああ、すごい。いやいや、
成功全然してませんけどね。
そうなんですか？
なんとか細々とやってるという、そういう状況ですね。
でもですね、今、今、星崎さんは、今、保証券そのもののお手伝いという、今、お仕事をやってらっしゃるんですけど、はい、くくるとどうつながったんですか、そこでですね。
それはですね、沖縄に中小企業家同友会という、
はいはいはい、
中小企業の、まあ、経営者の集まりがあるんですね。
なるほど。
で、そこに私も沖縄に来て入りまして、はい、まあ、そこに、まあ、ちょっと政策委員会という、ちょっと難しい委員会があるんですけども、そこで、ちょっとそこのメンバーが、はい、福祉の代表の金城さんと知り合いで、ちょっとこのこう子どもたちの就労支援を一緒に やってみようかという話になって、皆さんと出会うことができたというね。
なるほど、
はい、まあ、あくびしてますけども、大丈夫です
か、はい、なるほど、はい、ではですね、要はくくるの子どもたちって、要は不登校で、まあどんな、まあいろんな事情で学校に来れなくなった人たちが、まあ子どもたちがいると思うんですけど、どうですか、星崎、そのくくるの子どもたちに会う、要は不登校の子たちに会う前に、その不登校の子たちのイメージってやっぱ なんかありますか？
いや、僕の周りにその、まあ、学生時代も含めて不登校だったっていう人が実際にいなかったので、
はいはい、
まあ、本当にイメージ、はい、本を読んだりテレビを見たりのイメージだったので、まあ、ただ僕の中ではこういろんなこの社会がいろいろこう変わっていく中で、
はいはい、
その時代にこうなかなかこう対応できないような、
なるほど、
こう歪みというかね、社会のいろんな歪みの、まあ、犠牲者という言い方をしちゃいまずいですけれども、なんかそこでうまくこう、
はいはいはい、
乗れなかったという子どもたちかなという気はしてますけどね。
で、まあ、そういうイメージを持って
た。イメージ持ってましたね。
なんですけど、実際ですね、
はい、
では、そのイメージを持って、クールの子たちと会ったと思うんですけど、はい、どうですか、クールの子供たち。
いやいや、だから、僕が思ってたイメージはもっと何ていうかこう。
要は、暗い、内気なイメージとかなんですかね。
もうね、もうね、話しかけていいんだろうかというぐらいのイメージだったんですけど、
なるほど。
なんかみんな結構明るいじゃん。
確かにそうです
ね。まあ、そうですよね。
みんな楽しそうに麻雀やってるんじゃない
ですか。そうですよね、今。ちょっとね、麻雀でみんな楽しくね、喋りながら。はい、そこでもコミュニケーション本当に
そうですね、
多分気づいてると思うんで ね、
もう 今こうやってはね、ラジオの番組やってるっていうすごいですね。
そうですね、なんならもう緊張し始めたなら今度は麻雀しながらもうラジオみたいな感じで、
はい、ただやっぱ僕一つ思うのは、学校に行かなくても、
はい、
まあこういう形でいろんなことができる時代なので、
はい、
なので、まあ、学校というのは、まあ、まだ日本の中ではまあ大事な、まあ、教育機関でありますけども、必ずしも学校に行かなくてもそれ以外のところでいろんなことが学べたり経験ができるような時代なので、
はいはいはい、
そんなにこうね、不登校だからっていうことは考える必要はないのかなっていうのは、まあ、
そ
うですね、特にね、皆さんに会って、教えられたところですね、
まあ、そうですね、
私自身がですね、
まあ星崎さんはくくるでね、まあ、こう中小企業界の人たちとまあこうやって定期的に会って、はい、まあ、いろんな、そうですね、職場体験とかさせてもらったり、はいはい、そして要はいろんな社長さんをお呼びしてなんか講演会してもらったりと、はいはい、本当になんか学校では本当になんかできないような、本当いろいろ体験してて、自分も参加させてもらってていいなとか思ってたんですけども、では次の質問なんですけど、
はい、
私たち、この今、ラジオ始めてるんですけど、星崎さん、どうやら、なんか、ラジオ出しちゃってらしいですよね。
そう、まあ、というか、いろいろあって、はい、まあ、はい、
で、
ちょっとやってますけど。
で、そんな先輩、星崎さんですね、
はい、
ちょっと、我々、ラジオ始めたんですけど、
はい、はい、
ち ちょっとなんかどう思います、そのラジオ始めたっていうのは。
いや、非常にいいことだと思います。
あ、いいことですか。
やっぱり私もやってて思いますけど、
はい、
やっぱりこのインタビューする人がこの場の空気を全部支配してるんで、
はいはい、
その人の喋、り方とか、
はいはいはい、
でどういうふうにそのゲストの人のね、いろんなところを引き出すかっていうのは結構難しいので、それをこう時間内に、
はいはいはい、
結構こうアドリブを聞かせながら臨機応変にやっていくっていうのは結構大変だと思うので、
はい、
非常にいい経験になるのではないのかなと。
そうですね、
学校で、それこそ学校では学べ
ない。やらないですもんね。
そうですね、ラジオなんて。
で、やっぱちょっと、でも、ちょっともう自分も、さやねも多分初めてだからちょっとあるんですけど、ちょっとなんかアドバイス的なものね、多分知りたいでしょ、さやね。
そうですね、聞きたいですね。
なんかありますか。
ね、やっぱりこう学校の勉強とは別にやっぱりいろんな知識があると、
はいはいはい、
そのいろんな角度から質問ができたり、いろんな角度からその相手のこのいいところを、引き出したりできるので、なので、まあ、学校の勉強をしろというわけじゃなくて、こういろんな社会のこういろんな今どういうことが起こっているかみたいなのはちょっとこう知っておくとですね、いいのかなと。
まあそうですよね、
はい、あと例えばまあ、ゲストが来ますと、
はい、
この人はどういう仕事をして、
はいはいはい、
どういう感じの人なのかっていうのが分かれば、事前にその近辺を
そうですね、
さらっとこう情報を入れておくとか、ちょっとした知識をですね、
まあ、そうですね、知らない知識が増えてきますからね。
その知識を持ってこう相手に質問をしていったりすると結構膨らんでくる、
やっぱそういうのはね、学校でまず多分できないですもんね。
できないですね。
できないですもんね、はい、こういう、だから実際ね、今回は初ゲストの星崎さん、
ありがとうございます、初ということで、
でもうそういうね、まさかの初回がね、もう証券会社の のアドバイスをしてる人っていうね、
元ね、
まあ、元証券会社で今はアドバイスを、ね、やらっしゃってる人で、ね、今聞いてる人は、今最初のコーナーの人がこれとか、まず多少思ったんですけど、でもこれからね、多分いろんなゲストが多分来て、多分いろんな、ね、いろんな職業とかが多分僕たちも多分知っていて、
はい、
それでまあ新たな気づきとか、なんなら聞いている人たちも多分分かると思って、もうそうですね、続けられるといいですなと。
そうですね、
はい、思いますね。ではですね、
はい、
ちょっとなんですけど、なんか最近気になるなんかニュースとかありますかね。そういうなんかありますか、なんか
この答えは真面目に答えた方がいいの
かなんかいいですよ、もう星さんが気になったものをなんかもう軽くなんで、
ちょっとまあ、子供の なんかこう虐待で、なんかちっちゃい子供が亡くなったという、あれでその親、
はい、
親権、親の権利で、懲戒権というちょっと難しい言葉があって、日本はこのしつけをするときに多少この、体罰的なことをやってもいいんだよというのが懲戒権というのがあるんですね。で今これが問題になってて、
はい、
しつけとこの体罰のこの境が非常に微妙なので、それを担保している懲戒権というのをなくした方がいいんじゃないかというところが今ちょっと、政治の場で、議論になっているので、これはどうなっていくのかというのはちょっと、
そうですね、
というところは、まあ、大事なのかなという気
がします。まあ、
こういう固い話でいいんですかね
大丈夫ですよね。ではですね、まあ、星崎さんがまあいろいろ話はしたんですけども、はい、そろそろお時間、
あ、もう、
もうなんですよ
早いですね。
もうちょっとね、もうなんならもう今台本に書かれてもなんかほっ飛ばしてね、なんか次麻雀打ちながらね、
そうですか、
うん、ゆっくりね喋りたかったんですけど、
一曲歌いましょうかですよ
まあね、まあ、今度はね、まあ、次、まあ、もしお呼びがあったらするならば、今度は歌などを歌ってもらっても全然いいので、ではですね、そろそろさやねさん、多分そろそろまとめてもらってもよろしいでしょうか。
はい、じゃあ今回のゲストは、星崎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ギルド明日ね。
コーナーは普段お友達を作ろうとしてもなかなかできない我々がゲストを呼んでお友達になろうというコーナーです。そしてラジオをお聞きのあなたがお友達を作るのが苦手でしたらぜひ参考にしてください。
ということで今回のゲストは金城隆勝さんです。金城隆勝さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということですね、私たちは、まあ、金城さんのことを、まあ、知っては面識もあるんで知ってはいるんですけど、はい、まあ、ラジオを聞いている方々は多分金城隆勝さんって誰だろうって思っている人が大体だと思うので、はい、軽く自己紹介の方よろしくお願いします。
わかりました、
はい。
私はですね、はい、NPO 法人チュラユイという組織の代表をやってます金城です、
はい。
で、チュラユイが何をやってるかというと、家にこもっている子どもとか若者がこう、はいはい、外に出ていくためのきっかけを作る、応援をする、そういうまあ組織ですね。
なるほど。ではその要は居場所を作るそのククルという支援を始めたきっかけって何でしょうか。う
ん、まあね、私も今45ですが、
ああそうなんですか。
中学2年生の頃に学校に行かない時期がありましてですね。
はい、あったんですね。
まあ皆さんたちと同じようにこう学校行かないことで非常に苦労した時代が。
あ、そうなんですね。
しかもね、
はい、
まあ、20何年前にもなるとですね、
はい、
社会的プレッシャーも大きいわけだ。
あ、
なんでそういうところがまあ原点となり、
はい、
まあ、そういう活動をずっとやっているということですね。
あ、なるほど。そうですか。では、まあ、金城さんは最近お子さんができたじゃないですか。
はい。
で、そうですね。で、お子さんが生まれて、そのクックルとか、まあそういう、まあ自分の心の心境とかなんか変化とかはありましたかね。
もう変化しかないですよ。
あ、そうですか。特に具体的になんかありますか。
長生きしようと思ったね。
なるほど。ですね。もう今金城さん45で、確か妻の今木さんも42
ですね。
ですよね。だから高齢出産とし形でお子さん生まれて、そうですね、長生きしとけよかったなっていう、
そうちゃんとね、健康大事ですからね。
まあそうですね、だからあれですか、もうやっぱタバコもやめられたっていう。
やめました、もう。
ああ、はい、もう長生きしなきゃという。
はい。
最年は分かってた、あのその近所さんが子供生まれたっていうのは知ってた。
あ、はい、聞きました。
あ、そうなの。
はい、
俺もう意外でさ、もうまさか金城さんがお子さんが生まれたのが本当つい最近知ったから、え、金城さん子供できたんだっていうのが驚きで。
嘘でしょ。
本当ですよ。本当知りましたもん。最近ちょっと自分も忙しくて最近ククルの方にまあ行けなかったからかもしれないけど、本当なんかお子さんが生まれたよっていうのを聞いて、本当びっくりしました自分。
そう、
なんならどっちかな、自分親からかな、親から聞いたですよね。
はいはいはい。
なんか父親がフェイスブックかで、あのなんかお子さんができましたみたいな報告があって、
はい、
それでなんかうちの父から言われて、あ、うん、そうなのってそこで初めて知ったんですよね。
なるほど。
なので、もう結構驚きましたね。はい。うん、ではですね、次になんですけど、
はい、あの
これどういう質問かな。今の学校にね、なんか物申すとことかありますか、なんか。
こんなにサクサクいっちゃって時間持つんですがね。
大丈夫ですかね。
まあ今の学校に物申すね、
はい、
皆さんどうなんですか。
僕ですか、まあそうですね、まあ自分的にはもうちょっと、あ、まあそうですね、もうちょっとなんか一対一にちょっとなるべく、まあゆっくりでもないんですけど、
うん、
なんかちゃんともうなんか一対一で喋れるような環境ができたらなとか思ったりするんですけど、そこのところどうなんですか金城さん。やっぱり、
まあね、先生たちしんどそうやなと思いますよね。
ああ、まあ確かにそうですよね。やっぱりまあいろいろなんか、あ、なんか全部なんか先生方になんか負担をかけるような感じが多いですからね、うん、最近はね。
まあ結構ねククル来てると、
はい、
来てるね子供のお話とか聞いているとですね。はい、まあ、皆さんのこう話を聞いてるとね、
はい、
え、なんでそんなことを学校の先生言うのと、もう十分頑張ってんのにまだ頑張れって言ったりね、
はい、
なんか約束守ってこう学校行ってんのに、 はいはい、評価してくれないとかね、はいはい、いろんなことが起こるんだけど、はい、その裏側見てみるとね、はい、非常に先生たちも多分追い詰められたいろんなこうものがあるのかななんていうのをまあ感じたりはしますね。
なるほど。さやねもさ、なんかそういうさっきなんか先生からなんか言われたってこととかある？
先生から言われたことはそうですね、一番私が嫌だったのがなんですけど、はい、あの宿題ってあるじゃないですか。
ありますね。
私その宿題が出た日休んでいて、はい、で次の日学校に行ってこの提出したら遅いってめっちゃ怒られて、はい、怒る前にすごいちゃんと見てほしかったなっていうのがすごく嫌で、
もっとじっと見てほしかったのね。
そう
ですね、まあ、そうですね、
はい、なるほど。ではですね、次の質問なんですけど、
もう次いっちゃいますか。
不登校の、まあでまあ、近所さんも元不登校だと思うんですけども、
はい、
不登校の、まあ、後輩へなんかアドバイスとかなんかありますかね。
アドバイスね、
はい、
まあ、結構だから学校行かないイコールですね、はい、今の日本では割とこうプレッシャーが強いでしょ、
はいはいはい、
なんか学校行かないイコールもう終わったみたいな、
はいはいはい、
まあ、結構ね私も26年こういう活動しててですね、
はい、
まあ、いろんな学校行ってない子には会ってますが、
はい、
まあ、まあみんなそれなりに社会人をやっているので、まあ、学校だけが選択肢じゃないよねっていうことは言いたい気持ちはあるんだけど、とはいえですね、
はい、
学校以外に行く場所がない。
そうですね、
うん、
いうあたりがね非常に課題ですね。
そうですよね。自分もやっぱうちの要は自分もこれ要は今なって親とかが言うんですけど、
うん、はい、
なんか自分も当時中学校の時要は不登校で、
はい、
で要はうちの母がどうにかしないととかいろいろ父も母も動いてたんですけど、
うん、
でなんかうちの母はなんかもう学校がダメだったらなんかスクールフリースクールとかのがもう行かせた方がいいんじゃないとか、やっぱ学校とかになんか行ったらしいんですけど、
うん、はい、
なんか校長先生がいやそれはダメだってなんかかたくなになんか拒否したらしくて、なんかそれがちょっと自分もなぜかは分からないんですけど、
うん、
やっぱそういったなんかまだそのフリースクールっていう、まあ、普及がまだないんですかね。やっぱ少ないんですか今って。やっぱり
いやまあ数はねできてはきてるんだけど、でもまあ、はい、例えばククルもね、
はい、
那覇で行くと結構遠い子もいるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、モノレール乗ってこないと、ね、はい、本当はまあ歩いて行けるところにいっぱいあればいいよね。
ああ、
うん、まあそれぐらいまではまだできていないね。で学校もやっぱりそういうところにこうなんていうか、紹介するっていうのがなかなか難しいよね。
あ、まあそうですよね、うん、まあねえどうにかなればいいとは思うんですけども、
はい、
まあそうですね。では、金城さん、ですね、これからのなんか野望とかなんかありますかね、はい、うん、野望ってなんか言い方あれだと思いますけど、
はい、
なんかこれからなんか、ね、やることとか、なんか野望とかなんかあるんですかね。
もう最後言っちゃいますか。
大丈夫ですかね。
尺大丈夫ですか。
大丈夫ですかね。
まあ野望ね。
野望ですよ。
そうね。
はい、
まあこの活動自体はずっともう一生やろうかなと思っているので。
あ、一生ですか。
まあまああれですよ、やりますよ、
はい、
なので、まあ、もうちょっと今よりもね良くなったらいいなと。
あ、
なんかククルをビルにしたいね。
あ、ビルですか、
ね、もうそこ行けばもう全部解決しちゃいますよみたいな。
あ、もう、
うん、まあ、ものが作れるとね、
なんか市役所じゃないけどみたいな、なんかいろいろなんかそういうのね、
もうビル使って遊んじゃうぞみたいな。
あ、いいですね。なるほど。
海外に支社出したいね。
海外ですか。
ええ、
ほう、なぜ海外に。
海外に行きたいから。
海外に行きたいからもう支社送って、ええ
、もう支社ができたら仕事できるじゃないですか。
ああ、
ね、
で海外に行くっていうのができると、
ええ、行きたくないですか。
いや、自分は
友達できないですよ。
いやいや、別に今日本でもね友達できるとかできるんだよ僕たちも、
は
あ、なんなら今ここにね今来るというね素晴らしいなんかお友達がね僕にはいるんで、
うん、
まあ自分は大丈夫とは思うんですけど、
はい、
さやねはさ、なんか海外行きたいとかある？そういうの。
ちょっと海外は私英語も何も日本語しか喋れないので、
あ、
ま
あ、
日本語もちょっとなんか 上手じゃないので、日本でいいかななんてちょっと思ってたりし
ますね。日本語上手じゃないのに。
上手じゃないから日本でいいです。
あ、うん、別にね、日本語英語喋れなくても海外行けるでしょう。飛行機乗れば。
あ、でも日本がいいかな。
海外行きたくないのね。
日本がいいです。
さやねはさ、なんか議長さんに何か質問とか何かあるかな。
質問、
ないんかい。
考えてなかったので、ちょっと急に振られたのでちょっとびっくりして頭が真っ白になってしまいました。そうですね、なんかお子さんが生まれて変化とかがあったってさっき聞いたんですけど、うん、なんかやっぱり苦労する面とかってあるんですかね。
苦労ね、苦労はですね、まあ、若干今木さんがイライラしてるかなぐらい。
なるほど、じゃあなんかイライラしてる時とかにこういうサポートをしてますっていうのはあるんですか。
逆らわないことですね。
なるほど、やっぱ強いんですかね。
もうひたすら逆らわない。
なるほど、
もう折れる形で常に、
もう
木さんが折れると、
なるほど、面白いですね。
ちなみに今木さん元気ですか。
元気ですよ。
あ、そうですか、
はい、
最近お会いしてないんで、
うん、
元気かなっていうのをね、心配ではないですけど、元気だろうなとは思ってるんですけどね。
まあ元気にはしてますよ。
はい、そうですか、
うん、今木さんって誰やねんって感じ。
そうですね、そうですね、今木さんっていうのはまあ
もともとね、ククルにもちょっと働きに来てましたから ね、
うん、まあ近所さんのまあご夫妻ですか。
ご夫妻、
ご夫妻じゃないな、妻か。
はい、まあ、パートナーね。
パートナーで、はい、今はも、まあ、今前はククルの、まあ、副統括として、
はい、
まあ、いろいろ活動してたんで、うん、で今はもうお子さんができて、今、うん、育休
ですかね。そうですね、
育休で今、うん、お子さんに、まあ、取り組む、お子さんに今
取り組むね、
取り組んでる、
育児をするね。
育児かな、育児ですね、すいませんね。
パーソナリティ随分言葉のボキャブラがないですね。
すいませんね、初めてなんで。まあ、育児として感じでね、で、これで、最近イライラしてると、今木さんが。
いや、もうずっとしてるわけじゃない。
ずっとしてるわけじゃないですね。
たまにね。
たまにね。
うん、で、そこでも。もあるよ。
折れる形でいいんですから。
いや、でもね、
はい、
子供は可愛いですよ、皆さん。
そうですか。
はい、
僕もね、今、ちょうど今、二十歳になってですね、
ね、
もう子供じゃいられなくなったっていう感じなんで、やっぱ可愛いですか、子供は。
もうね、頑張ればすぐできますよ、子供。
そうですね、もうできたらいいですけどね。でも今って正直今子供ができたらとかあるじゃないですか。やっぱ今子供ができたら今自分大学とかもまともに通えないとかなるから、自分はちょっと今は作る気はないですけど、まあそうですね、そもそも子供を作る前に彼女がいないんでね、私は、
やっぱり、
まず友達作ってね。
いや、待ってくださいよ、うん、なんか友達いないみたいな言い方ちょっとおかしくないですか。
だってこのコーナー友達作るって言ってるから。
ああ、本当だ、うん、誰だこんな書いたやつ。友達いるっつうんだよ。
ね
え、ではですね、はい、時間がなんかあるらしいんで、
はい、
ではそろそろですね、でさやねさん、そろそろまとめてもらってもよろしいでしょうか。
はい、では今回のゲストは金城忠和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。街とつながる明日ねサテライト。このコーナーは、スタジオを飛び出して街に関する話題やニュース出来事を、明日ねメンバーと実際に歩きながら現場を回って、行こうという企画です。まあ、今回はですね、ククルの活動で、お世話になっている、まあ、コーディネーターの、まあ、稲垣悟さんと、まあ、今回は、那覇市牧師公設市場に、今日は行こうと思います。稲垣さん、よろしくお願いします。
はい、今回も次回もその次もよろしくお願いします。
お願いします、はい、今回はですね、その公設市場に行ってですね、はい、シーミーですね、
はい、シーミーの、もうね、シーミーの時期入ってきますよね、
のですね、重箱の、まあ、いろいろ、まあ、うん、入ってる要は食べ物とかですね、
シーミーといえば重箱がやっぱり欠かせないものなので、うん、
はい、
はい、
なので、まあ、今回はその
重箱の要は中に入っている人たちと入っている食べ物のですね、
入っている人たち
人たちじゃないですね、入っている要は、食べ物とかをこう売っている人たちに、まあ、いろいろ聞いていこうかなと思いますけど、はい、そもそもですね軽くなんですけど、シーミーってそもそも何ですか。
シーミーって何ですかね。
だから自分はよく分かってないんですよね。沖縄のなんやかんや、はい、
実は若い子でもあまり分かってないのが現状だったりするんですけども、はい、お墓の前で先祖と一緒にですね、
はい、
ご飯をご馳走いただくというね、それをまあ4月のこの清明祭という、旧暦で決められた一日ですね、この日に行うという、まあ、沖縄だけに今も残っている習慣なんですね。もともとは中国だったり日本本土にもねあったんですけども、ね、今は沖縄でこうしっかり根付いている文化になっている。その時に沖縄の伝統料理、実は先祖と食べるというので、とてもやっぱりご馳走を食べなきゃいけないですね、先祖にね従っていただく。それでまあ重箱をまあそこで出してお酢を入れて、食べようということなんですけども、まあ、それがシーミーですよね、
はいはい、ではそのシーミーでの要は大切な、うん、まあ、いろんな食べ物を、うん、まあ、売ってるところに今回はちょっと入ってこようと思います、
はい
は
い、ましょう。
では早速行きますか。
はい、
はい、行きましょう。結構やっぱお客さんが、要は観光客とかが多いんで、
ね、いろんな音するよね。
今しますよね、
物の運ぶ音とかね、
音とかですね、
ザワンとか、とか、うん、今もうドアを開けてる
んですね、開けてですね、
はい、今ご設置も入りました。
はい、では早速いろんな人たちに聞いていきたいと思います。はい、ということで、今回は、金子かまぼこ店に、いる、上原さんに、いくつか質問していくんですが、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
よろしくお願いします、
は
い、
もう何回も今まで、あのククルで街歩きというとですね、いつも金子かまぼこ店にお邪魔をしてですね、
はい、
あのシーミーの時に入れるかまぼことかね、旧盆の時に使う重箱料理のかまぼことか、こっちで仕入れさせていただいたりとかね、もう何回も今までククルのメンバーお世話になって、はい、とてもありがたいかまぼこ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではいくつか、質問していくんですが、そもそもですねかまぼこって何でできてるかを教えてもらってもよろしいですか。
かまぼこは魚ですね、は
い、あ、魚、
はい、魚、
具体的に何の魚が入ってるか。
昔はねグルクンとか沖縄の近海魚使ってたんだけど、今はもうほら需要があるから本土の方から取り寄せてます、
ね、あ、そうなんですね。
主にスケソウダラが中心。
あ、はいはいはいはいはい、
で昔はあのサメ使ったり。
サメ、
はい、サメってなんかイメージが怖いイメージあるけど、はいはい、サメはあのとっても身が白くてタンパクの上だけどもちもちした食感で味があるんです。とってもお上品なんです。沖縄にハンペンっていうのがないんですけど、もう内地でいうハンペンっていうのはサメの肉を使うんですね。サメの肉と山芋、
はいはいはい、
ね、とっても本当に私も食べたことない、お父さんに勧められて食べたんだけど、サメの、あの肉の唐揚げ、
はいはいはい、
全然もう皆さんが想像してるようなじゃなくて、もとっても上品な味です。あのマクドナルドのフィレオフィッシュがありますよね。
あ、はいはいはい、
あれの 数倍もお上品な味。
あ、そうなんや。
あれもう
そうなんですね。
パサパサしないしもちもちしてるし美味しいです。
フィレオフィッシュはサメ。
サメじゃないです。
スケトウダラ。スケトウダラ、
うん、だと思う。
あ、じゃあ同じなんですね、フィレオフィッシュと。なんか今日実はそんな話がメンバーも
サメの肉っていうのは今普通のお魚より高いです。
あ、そうなんですね。
で使えるサメも決まっていて、やっぱり深海ザメですね、美味しいの。普通のサメはやっぱり使えないのが多いから。
なるほど、うん、ではですね、じゃあ次に質問入るんですが、なぜそかまぼこにですね、その市民の重箱になぜかまぼこが入ってるのかっていうのは何でですか。
これは私もまあちょっとわからないんだけど、昔からほら沖縄といえばお肉が中心として、そういったもんでお肉とかやっぱりあのなんていうのかな、赤いの目立つ色じゃないですか。お祝い事とか、まあ、そういったシーミーって言ったらお墓参りなんですけど、はいはい、一応ちょっとなんかみんな家族とか親戚とか集まるからちょっと華やか雰囲気かなと思うんだけど、
はい、
で首里城も赤ですよね。沖縄のお祝いって言ったらもう赤だから、内地はピンクと白だけど沖縄のお祝いはもう赤です、はいはいはい、だから赤色、
まあ、ちゃんとした理由はない
ていうない、はい、あると思いますけど分からないで、お正月に使う、なんで仏壇にお供えする黄色い紙と赤い紙と黄色い紙、はいはいはいはい、あれありますよね、はい、あれは瓶型の衣装、白は下着、はい、で赤と黄色とありますよね、はい、でお供えするときは黄色と赤と白です。順番が黄色が上で赤白、これは黄色、多分これはなんかね、
あ、それでなんかかまぼことかそれが多分同じなのかな、
で瓶型の衣装に合わせてるって聞きました、あの髪の色、
まあ、一応そういうなんか密接な、なんかつながりがあるかもしれないっていう。なるほどなるほど。
でうちはあの赤い粉は、はい、昔は水を溶いてたんです。今青森 100% 使ってます。
青森を使って、
青森で溶いて
ます。青森で粉、粉は何なんですか。
粉は食紅で、
食紅、まあ、食紅を青森で溶いて、
あ、この色にしてるんですね。
へえ、あのやっぱり食紅青森で溶くと綺麗、はい、色も綺麗なんですよ。
で、そうなんですね、
保存もいいですよね。
へえ、
その点で青森は上等です。
青森で当色紅で溶いて塗ってるんですね。
でかまぼこにも青森が入ってますよ。
あ、そうなんですね。
かまぼこ自体も
青森
を入れて、その魚のすり身を溶いているみたいな、
は
い、
うーん、
これは行事は赤がどっちで白がどっちで、
まあ、振ったお祝いは大体赤にって決まってるんです、うん、赤の右、
うん、白は、まあ、法事だったりですよね。
大体法事に使います、うん、
で黄色は何なんです
か。黄色
これ謎なんですよね。
そうなんですか。
実はみんな知らないんですよ。で
も多分昔はなんかね、うん、あの卵があんまりなかったから、
あ、
はだからこう贅沢、昔の人って言ったらなんか年配の方もカステラかまぼこって高級品なんですよ。
なんか貴重品だとかね、高級品だからということで黄色があるんだよっていうのは聞きますね。
値段おいしそう。
じゃあ昔要は卵が手に入らなかったからかまぼこで代用、
代用てる。
あ、黄色とかが。
この黄色は何でつけて
る。これもかまぼこ、あ、卵の色です。
あ、卵、あ、卵でを入れて、
そうじゃない、
黄色やっぱりカステラかまぼこだから、卵の色で黄色か。
魚のすり身と卵と大体半分半分合わせて、だから触った感じもカステラ柔らかいです。
へえ、なるほど。
でこのかまぼこが何で四角いかというと、
はい、
あのかまぼこは機械から出すと丸なんですけど、
あ、そうなんですね。
カステラを出すとビチョンってなっちゃう、卵入ってるから。
お
ー、だから型があるんですよ、四角いから。
あ、はいはい、
それじゃないとこの形ができないし。
なるほど。
機械で出したらもうベロンベロン、こんな、
あ、こんな感じになるんです
ね。ビヨーンって広がっちゃうから型に入れて、だからこの四角い
型。あ、じゃあ型にはまるからこういう四角い形になるんですね。なるほど。
このかまぼこのこの大きさは、
大きさも
由来があ
るんですよ。
あるという話聞いたことはあるんです
けど、わかりません。
あと、あの奇数だったりしますよね。
だいたい奇数ですね、うん、お地獄は、
ね、
そうなんですか。
ここにちょっとちっちゃいのがあるけども、この全部が9だったり7だったりするし、うん、あと
それは
切ってるのも7とかなんかそんなですよね。これの理由も謎。
これは謎っていう、内地と一緒だと思
います。内地もそうなんですか。
切れない数字。
あ、切れない数字、ね、
あ、なるほど、うん、
割れない数字、ね、そうそうそう、つまりね。
あ、うん、あ、そんな意味もあるんですね。
普通は
縁起が良いってことですね。割れないってことですね、うん、
なるほど、うん、
でこの重箱のなんかこう大きさもなんか今いろいろだったりしますよ ね、
そうね。今はちっちゃくなって、昔は八寸重箱って言って大きな重箱だったんですけど、最近は見ないですけ
ど。大きさというとどれくらいの。
八寸ってどれくらいだろう。今の重箱はこんな感じですね、大体。
あ、普通の大体、
うん、ちょっと小ぶりの。
今8寸って最近見ないね。多分四季な園のなんか模様仕事には使うことがあると思います、うん、
あ、大きいんですね。 A4 ぐらいですか、大体、ね、
そうです。そしてこれがちょうど
だから3つ入れば、
あ3つ
だからこの大きさと重箱が結構関係してるんです
よ、ね、可能性ある可能だと思うんですね、
やっぱそやっぱそのやっぱ重箱のやっぱ、いやなかなか顔が欠かせないものに、なかなかなってるんですね、なんか、なるほど。ではまあそろそろ
そろそろで
多分いろいろ多分
疲れ今忙しいの一番いつが忙しいですか。
あの普段の日ですか、
普段だ
やっぱり午前中業者さんが買いに来るとか。
ああ業者さん、
そうなんです
ね、業者さんっていうのはあ
のお蕎麦屋さんだったり
居酒屋さんだったり飲食店が買いに来られるので午前中が忙しい、年間通しだったら忙しいのは
やっぱり午前中が忙しい
と思う。あとあの旧盆の時とかは、
旧盆の時はもう常時、
これずっと旧盆の何日前から忙しくなる。
いや旧盆はもう1週間ぐらいから前忙しいんだけど、今だ特に前の日、大晦日でも、大晦日じゃなくて晦日、晦日の方が忙しい、
大晦日、
ね、は前もって準備するんで、前の日が忙しい。もうその日もし旧盆だったら旧盆当日は午前中、
まもなくシーミーがやってきますけど、シーミーの場合はいつぐらいは忙しいですか。
シーミーもだから入った時から1ヶ月ぐらい、1ヶ月だいたい土日ですね、みんな休みに合わせてシーミーするから、
結構じゃあもう4月ずっと忙しいみたいな。
ずっとやっぱり土日、
土日の前、土日が
忙しい、土日が忙しい。普段は別に、まあもう1ヶ月ぐらいあるからシーミーなんか流れシーミーって言って、その家庭の事情によってみんなが休み取れる時にしかやらないから
。重箱を、作る前の日ぐらいに買いに来る感じ、
そうですね、
やっぱり鮮度があるから、あんまり前に買うと持たなかったりします、
ね、やっぱそうですね。でとほらやっぱり年配のおば、方がいるところは当日の朝に来たりとかが多いです。
スーパーでも結構売ってるけども、スーパーとこちらだったらなんかこう差別化というのか、なんかある？
やっぱり鮮度がいいっていうのと、
あやっぱり鮮度がいいからね。
あっち高校ですよね。
あっち高校だから出来たてのものを鮮度に伺っていただこうという思いがあって来るっていうのが多いですかね。
まあ、あっち高校買っても落ち着いて冷えるけど、やっぱりお客さんの気分だから、あっち高校がいいですよ。
はい、
わかりました。では金子かおぼこ店の上原さん、上原さんに、今回質問していきましたけど、ありがとうございました。
ありがとうございます。またこれからもちょくちょく買いに来ます、
お願いします。ありがとうございます。
イチャリバ語りば。
さてここからはイチャリバ語り場のコーナーです。このラジオ番組に携わっているメンバーが毎回ラジオをお聞きのあなたにおすすめしたいことをご紹介していきます。
今回の担当は明日ねメンバーの国吉秀樹さんです。国吉秀樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。あの大丈夫ですか、なんかメインパーソナリティの方すごいカミカミなんですけど、
さっきからカミカミなので大丈夫、
言いづらかったちょっとこれね、
では今回秀樹さんにご紹介していただくのはオーバーウォッチというゲームらしいんですけれども、はい、私オーバーウォッチっていうゲーム名前だけしか聞いたことがないのでご説明を聞いてもよろしいですか。
はい、いや分かんないの、
分かんない俺も、
はい、まあじゃあ説明していただくと、オーバーウォッチっていうゲームはね、6対6でやるチームプレイロールプレイのアクションゲーム、シューティングゲームでございます。
シューティングゲーム、
はい、はい、FPS です。
あ、FPS なんですか。
FPS なんですよ。
へ
でも、
はい、
FPS だけど敷居は低い。
ああ、
あの照準を狙うことはそんなにないよ。
ないの？
うん。ほんとね、こう勝手に入ってきたやつを攻撃するものとか、回復したりとか、そもそも味方のために盾になるとか。
盾になる、
そういう役割分担の多いゲームですね。
あ、なるほど。さっき 今秀樹さんが言ってたんですけど、 FPS ってなんか、まあ、僕は知ってると知ってるけど、具体的に FPS ってどんな なんかジャンルなのかなっていうのはあるんですけど、どんななんですか FPS って。そもそも、
まあ、あの正式名称がファーストパーソンシューティングって言って、一人称で、
ああ一人称、
はい、一人称で打ち合うゲームなんですけども、はい、このオーバーウォッチっていうのは、はいはいはい、まあ、確かに FPS なんですけど、はい、その一人称で打ち合うものなんですけど、
はいはいはい、
敷居が低い。さっきも言う、何度も言う、私はこれを
低いんだね、うん。まあ、一応ね今回はね、そのオーバーウォッチの魅力を今秀樹さんが語っていくんですけど、これによってもう秀樹くんがこのオーバーウォッチの魅力語ればいいなと思ったら、私買いに行って、
お、
多分やると思うんで、でもこれによって秀樹くんのもう魅力語る、語ってもうグッてきたらもう買うんで、だから今回はちょっとウォッチの魅力よろしいですか。
あ、もう任せてください、あのね、こうやくんだけじゃなくてね、
はいはい、
これを聞いてる方にもぜひ買っていただいて、私と一緒にやってください
なるほど、
一緒にやってくれる人がいない。
あ、なるほど、うん、
じゃあまあ、
はい、
説明していきましょう。
はい、どうぞ。
ポイント3つで まとめてきたのでね、
はい、
まずじゃあポイント1、
はい、
人の役に立っていることを実感できる。
おお、なるほどはいはいはい、はい、
あのね、
はいはい、
実生活でさ、人の役に立ってるって実感することある？
はいはい、実生活で、まあ、まあ家の中だったらなんかそうですね、まあ、お手伝いと か、うん、なんか洗濯物畳んどいてとか、なんかそういうのだったらなんか、あ、役立ってんなとか思うんだけど、何、君はそんななかったの？
ないの、あのあ、別に家でゴロゴロしてるわけじゃない
の。あ、違う
の？
あ、びっくりした。
あのやってもさ、もうそれが当たり前だと思われてて。
ああ、なるほど。
もうなんだろう、そういうパーツ。
ああ、もうお前、
私は家で洗濯物を干すパーツ
もう、うん、それが当たり前になるの。
もう当たり前で、
うん、もう
ありがとうとかそういう感謝の気持ちがない。なんかもう、
なるほどね。
あとそれが社会にもないんだよね。社会で実際にこう自分が人の役に立ってる、はいはい、誰かに手助けしたいとか、
は
い、でも やりたくてもそう簡単に勇気って出ないじゃん。
うーん、そうだね。
それをお手軽に体験できるこのゲームは。
うんうんうん、
本当もう人の役に立ちたいんだって思うんだけど、例えばね、私はヒーラーって言って味方を回復するキャラでよくやってるんですけど、
あ、そうなんだ、うん、
それでこう味方を回復してあげたらね、あの相手からありがとうとか感謝されたら、ああ、もうこいつ絶対死なせておけねえからなって自分が死んでもこいつは死なせないっていう、
もうそこでもう人の役に立てることが実感できるんだなと。なるほど。
でね、もう、
はい、
他にもあるんですけど、
はいはいはい、
次はもうポイント2いきますね。
2に行くんですか、はい、
これ6対6のチーム戦って言ったんですけど、
はい、
そう、チーム戦ゆえに空気を読む能力が養われるんです。
なるほど、うん、空気を読む能力、
うん、あのこうやって私たちって声喋ってるじゃないですか。
喋ってます ね、はい、
でもゲームだから、
はい、
これあんまチャットないんですよ。
ああ、はいはいはいはい、
まあ、こんにちはとかありがとうからは言えるんですけど、
はいはいはい、
ないんですよね、そういうのが。
なるほど。
だからこうその場の雰囲気をあのいかに感じ取るかっていうのができるんですよね。
なるほどね。
やっぱね、あの家に引きこもってると社会とのつながりが薄いから
なるほどなるほど。
そうですね、
もう読む能力なんて必要ないからね、うん、なんか
自分一人とかだったりするので、
でもそれじゃちょっとさ、いざ社会に出た時ダメじゃん。
あ、そうだね、ちょっとね、読む能力とか多分必要になってくると思うから、うんうん、
これが養われるゲームで。
なるほど。
ゲームで養われるってよくない？
すごいですね。
楽しくない？
いいですね。
まあ確かにね。まあ、なるほどね、うん。要は6対6のゲームだから、うん、例えば、なんか、あ、あっちに敵いるなって言ったら、じゃあ俺こっち行くわっていう、なんか空気を感じることができるよっていう、こんな感じかな？多分。
あ、この人は今、わざと前に行って、あ、おとりになろうとしてるんだ。じゃあ私はこのおとりの人を死なせないために回復してあげよう。
あげようと。なるほど。
うん、なるほど。
っていう気持っていう、もう、読める。
読んで、空気を読んでいって、で、かつ回復していくと、もう、ありがとうと。
そう。それで、勝ったらもう本当嬉しい。見知らぬ人たちと一緒にやって、
なるほど。
こう、チームワークが、こう、形成されて、いざこう敵の本拠地でダーンといったら本当気持ちいいね、
うん、はい、ああ、なるほどね、うん、やっぱね、そうだね、今ってね、やっぱりなんか今ゲームをや、
うん、
なんかあまりやらない人っていうのは、うん、なんかゲームってなんかもう人をダメにするような、
そう
だからなんかそんなフューチャーあるじゃん、
あるね。
一応俺もゲーム大好きだから、うん、
そういうの嫌だなと思うけど、なんかもうね、秀樹くんのね話聞いてるとね、なんかもうそんなもん感じないよね。
そうですね、なんかいいイメージしかないですね、
うん、なんかもうプラスしかないもん。
ゲームにもやっぱ学ぶところってあると思うんだよね。
あるね、うん、
いや、じゃあ次ポイント3いっちゃおうかな。
あ、ポイント3
お願いします。
はい、
あのね、自分が主役になった気分になれる。
はいはいはいはい、はい、
これはどういうことかっていうと、まあまあ、社会的に居場所ないからね、不登校って。
そうだね。
そうですね。
居場所がないんだけど。
まあ、主役にならないからね。
主役じゃない、私たちは草。
もう草なんだ。
なるほど。
私たちはタンポポにすらなれないんだよね。
もう不登校になったらもう
と。でもこれをやってると、はい、あの、試合が終わった後にハイライトイントロっていう、こう、活躍したシーンをこう切り取られて見れるんだけど、
あ、なるほどなるほど、
そこに自分が映った時とかすごい、
ああもう俺ここやったぜと、
あ、ここで自分が試合動かしたから味方の勝利に貢献できたんだっていう自己肯定力、うん、それがもう、ね、満たされちゃう。
え、でもヒデ君はヒーラーって要は回復させるような人なんだけど、うん、なんかそのハイライトで何ずっと何ヒデ君が回復してるところをずっとハイライトでなんか映ってるってことなの？
それがね、例えばまあ私のヒーラー蘇生もできるんだけど、
はいはいはい、
蘇生した人があの味方を一網打尽にした時とかはやってやったぜ感ある、ね、
もう秀樹君が
私がここでこいつを蘇生させなかったらもう、あ、もう試合ダメだったのかもしれない、結果論かもしれないけどね。
なるほどね。要はもう人が、要はキャラクターが倒れて、
うん、
もう無理だってなった時にもう秀樹君のもう蘇生で入ってからも展開が変わるみたいな、
お
っていう、なんかそこでハイライトされて、そして自分が主役になったと
試合を動かしたんだと、
動かしたと。なるほど、
なんかまさに縁の下の力持ちみたいな感じですね。
そうだね、本当にね。
まあ私は今回復の話してないけど、味方を守ったりとか敵を倒したりとかいっぱいあるので、ぜひともこのゲームに触れて、
そうだね、
皆さんやっていただきたいなと。そして私と友達になって、
あ、そうだね。ね、まあ、秀樹君はまあヒーラーっていうね、回復する立場もあると思うけど、他にもね、多分攻撃する方がうまい、
好きな人とかともいると思う。
だったらもうそいつそれやったりとか、なんか俺は防御に徹するぜっていう、なんかね、それでよってなんかもう役に立ってることが実感できたりとか、そしてそのじゃあ俺は壁になるんだっていうチーム戦の空気を読む能力もあったりとかね。なるほどなるほどなるほど、いいね。ちょっとね、面白そうだね。
おお、
ね、よかった。っと私もやりたくなったかもしれない。
あ、うん、
もっとね、伝えたいことはいっぱいあるんだけどね、うんうん、残念ながらお時間が、なんで私が言うんだよ、これ。
あ、もう、え、もう時間なの？
うん、あと1分しかないんだって、やばくない？やばいね、大変だね、どうしましょう。
ねえ、そっか。
じゃあ、まあ、まとめに入っていただけたら、じゃあ、お願いします。
あ、僕がですか？
やって
僕なの？
あ、じゃあ私、
あ、じゃあいいですか？
はい、じゃあでは今回の、ゲーム、
オーバーウォッチ
というか、まあお話かな、はオーバーウォッチというゲームを紹介していただきました。秀樹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
にわたってお送りしてまいりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ、エンディングのお時間です。ということで、さやねさん、
はい、
どうでしたか、初めてのね、ラジオなんですけど。
めっちゃ緊張しますね。
緊張した？
はい、でもなんかやっぱり進めていくといろんな話を聞いて楽しかったですね。
そうなんだ。で僕はね、なんか
すごい棒読みだったんだけど楽しかったの本当に。
うん、楽しかったよ。なんか最後のね、なんか秀樹くんのね、オーバーウォッチとかね、
もちろんゲームは買うんですよね、
買おうかな。一応前向きだね、前向きに考えるかな、
あれですか、星崎さんに株の買い方を学んで、株を買い、
あ、なるほどね、
お金を稼いで、
稼いでオーバーウォッチ
を買う。
なるほど、
いいじゃないですか。
あ、もうすごいね。
そしてついでに、あのククルの社長にもあげてあげる。
金城さんにね、金城さんにも何、株で俺が稼いだお金を金城さんに、
今までククルでありがとうねって
寄付して
そしたらいいじゃないですか。
で、自分はもうちょっとゲームを買うっていう。
そうそう。そして秀樹さんとも友達になりワイワイする。
なるほどね。もうなんかいいね。
そうですね。いいですね。
まあカバーするかどうか分かんないけどもね。
はい。
はい。
じゃあ次回、次回は 毎月の第3水曜日夜7時から、いつもこのラジオは放送しています。で次回はですね5月の15日水曜日の夜7時からですねやります。そしてまた次回もコーナー、次回のコーナーもゲストをお呼びして、ラジオを進めていこうと思います。そしてイチャリバ語り場の、方は明日ねメンバーから、帰宅部の極意を語りたいという方がいたのでその方をお呼びしていこうと思います。またポッドキャストもやっているのでぜひ聞いてみてください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は宮城小屋と
さやねでした。そして小屋さん、かっちょいいお別れをしてもらいたいのですけれども、はい、よろしいですか？
いいですよ、
早く。
ではさよならは言いません。